議会だよりナンバー78をお届けいたします。こんにちは。いつにも増して春の訪れを待ちわびる今日この頃、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。八甲鳴門市議会、電話 088-684-1234、 ファクシミリ088-684-0814、 編集議会だより編集委員会、発刊2012年3月1日。表紙写真解説。2月10日に行われた総務民生委員会の旧鳥居記念博物館の視察の様子。鳥居記念博物館は一昨年鳥居隆三記念博物館として県立文化の森総合公園内へ移転しました。市では地域のシンボル的なこの建物の今後の有効活用について話し合いが進められています。今回の内容、第4回定例会の主な審査状況、第4回定例会の提出議案と議決結果について、一般質問、代表質問と個人質問、記名投票の結果、鳴門市ドイツ館及び香川豊彦記念館にかかる指定管理者の指定について、議案第86号、記名投票の結果、鳴門市議会の基本条例の制定について、発議第4号の議決と再議、議長副議長監査委員の改選について、常任委員会構成の変更、第1回定例会日程、人事案件。第4回定例会について、平成23年11月30日から12月22日までの23日間、第4回定例会を開催し、補正予算に関する議案2件のほか、条例改正等の議案14件、請願5件、人事案件1件について審査しました。また閉会中に審査を行った平成22年度各会計決算の認定にかかる議案16件について審査結果報告、採決を行いました。議会基本条例の採決について、議会基本条例は平成22年第2回定例会で一度は可決となりましたが、市長から再議が出され、その取り扱いをめぐり自治紛争処理委員の調停が行われた結果、その調停案を双方が受け入れました。その後同年第4回定例会の発議第4号として再び上呈されましたが、以降閉会中の継続審査となっていました。今回第4回定例会において議会基本条例案の採決を行った結果可決されましたが、市長より再議書が出され、再議の結果廃案となりました。第4回定例会の主な審査状況、11月30日水曜、第4回定例会開会。閉会中の継続審査となっていた平成22年度各会計決算の認定にかかる議案16件について審査結果報告、採決を行いました。市長から市政についての所信が表明され、議案16件が提出されました。そのうち補正予算に関する2件を予算決算委員会に付託しました。12月6日火曜、一般質問、5会派による代表質問を行いました。12月7日水曜、一般質問、議員4名による個人質問を行いました。12月8日木曜、一般質問、議員2名による個人質問を行いました。議案14件および請願5件をそれぞれ所管の特別委員会および常任委員会に付託しました。12月9日金曜、総務文教委員会、付託された議案8件について審査を行い、いずれも可決すべきと決しました。12月12日月曜、生活福祉委員会、二 付託された議案3件及び請願5件について審査を行い、議案についてはいずれも可決、請願についてはいずれも不採択にすべきと決しました。12月13日火曜、産業建設委員会、付託された議案2件について審査を行った結果、いずれも可決すべきと決しました。12月14日水曜、指定管理者審査特別委員会、予算決算委員会、指定管理者審査特別委員会を開催し、付託された議案88号について審査を行い、可決すべきと決しました。予算決算委員会を開催し、付託された議案2件について審査を行った結果、いずれも可決すべきと決しました。12月15日木曜、本会議、昨年より継続審査になっていた発議第4号の採決を行い、可決しました。この議決に対しては、同日付で市長より裁議書が提出され、裁議に付されました。12月19日月曜、本会議、提案された16議案及び請願5件について特別委員長及び各常任委員長の報告を受けた後、採決を行い、議案についてはいずれも可決、請願についてはいずれも不採択と決しました。その後、追加提案された人事案件1件、発議1件について採決、その後追加提案された人事案件1件、発議1件について採決を行い、人事案件は同意、発議第1号は可決しました。12月22日木曜、第4回定例会閉会、発議第4号の裁議の件について採決を行い、先の議決の通り決することを否決しました。議長副議長の辞任に伴う選挙、議会選出監査委員の辞任に伴う同委員の選任等、議会の構成の一部変更を行いました。代表質問、農業問題について、鳴門病院の存続について、有志会大石道子。問い、農漁業の盛んな本市の市長として TPP についての考え方は、また市長は農業振興策をどのように図っていくのか、具体的な政策と合わせて伺いたい。答え、 TPP による関税問題に関連し、最も影響を受ける産業は農業をはじめとした一次産業であることは十分認識しています。国は農地の集約化や規模拡大を目指し、新規就農者への給付金、農林漁業者が加工・販売部門に進出する6次産業化に対する支援等を実施する方針です。私としては、本市のブランド農産物の生産の優位性と小規模農家にも留意し、生産・流通・販売等各分野の振興策や支援を行うことが重要と考えており、本市農業の持続的発展のために官民一体となった政策展開に向けて全力で対応し、本市農業の展開を図っていきたいと考えています。問い、鳴門病院存続のため、県が RFO より買い取るにあたり、その運営と本市としての財政面における確固たる方針等について。答え、鳴門病院は10月に県内6カ所目の地域医療支援病院として承認されましたが、これまで関係者の方々とともに公的存続に向けた支援の要望活動を行ってきました。また知事から県が主体となり、国に対し鳴門病院の県への譲渡について意思表明がなされました。県による経営基盤のもと、各関係者と連携を密にし、鳴門病院が公的病院として発展するよう取り組んでいきます。市長の政治姿勢について、防災対策について、協定事業について、新未来橋本邦勝。問い、市長のマニフェストの検証評価について。答え、平成22年度末での進捗状況は A 評価達成、 完了 23% B 予定通り 67% C 遅れ 10% となっており、おおむね順調と認識しています。問い、鳴門市地震津波対策推進計画に位置づけられた97事業はどのように選んだのか。答え、計画の理念である人命を守ることを最優先にした震災に負けないまちづくりのもと、震災の発生から被災後の対策を時系列的に捉え、災害に備える、災害情報等を集め知らせる、被災者を守る、被災者の生活を支援するの4つの重点項目と細分化した21の分野別項目へ、市民の皆様に安全で安心して生活をしていただくために必要な事業を位置づけています。問い、協定事業の本年度の収支見通しについて。答え、今後大幅な売上減や急な支出が発生しなければ1億9000万円程度の黒字が確保できるのではないかと考えています。問い、無料送迎バスの廃止、地元対策費や公有水面使用協力金の削減、本庁職員の配置をやめ、専門員の雇用による人件費の削減、城内の思い切った縮小による経費の削減など、抜本的な経営改善による協定事業の再建を目指すべきだと思うが、企業局の見解は。答え、無料バスは統廃合を行い、地元対策費や公有水面協力費は減額や見直しについて協議を続けていきます。また人件費の削減を行い、施設改善計画の策定に早期に着手したいと考えています。市長の政治姿勢について、福祉行政について。ひまわり、東正則。問い、第6次総合計画の実施に向けて財源の裏付け、すなわち財政計画が重要と考えるが、予算編成の基本方針とどういった分野に重点配分を行おうとしているのかお聞きしたい。答え、基本方針としては地方財政計画等の動向を見極めるとともに、地方財政への影響を伴う施策については的確に判断して予算に反映するとしています。また総合計画に位置づける成長戦略のなどの重点事業への予算配分に努めていきます。さらに鳴門市地震津波対策推進計画にも掲げる義務教育施設や主要防災拠点の耐震化など緊急性の高い施策にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。問い、第4次高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の成果や課題について。答え、要介護認定率や介護給付費が県内8市の中では一番低い状況であることは、元気な高齢者を増やすことを目的とした介護予防事業の推進、介護給付費適正化事業に継続して取り組んできた成果であると考えています。また第4期計画における基本理念を地域包括ケアの推進として取り組んできましたが、課題については検討の上、第5期計画で対策を講じていく方針です。防災訓練 HUG 避難所運営の体験型訓練の実施について、障害者の防災対策について、脳脊髄液減少症の啓発について。公明党山本茂。問い、災害時の避難所運営の際の優先順位や避難者配置のポイントなどを学び、避難所運営をスムーズにするためにも災害対応の応用力を鍛えるため、避難所運営の体験型訓練 HUG を実施してはどうか。答え、今後 HUG を導入している自治体の先進事例を詳しく調査し、活用方法や実用性等につき議員提案の趣旨を踏まえ、 調査研究していきます。問い、公明党は16の障害者団体と意見交換し、災害時における障害者支援と今後の防災対策に対する提言を国に要望。提言では安否確認体制の整備や支援体制の強化など障害者の側に立った具体策を求めた。いざという時に備え、障害者をはじめ災害弱者の方々へ配慮した内容の施策などできることから早急に取り組んではどうか。答え、議員の提案は障害者の立場に立った有益な防災施策と考えられます。今後鳴門市地震津波対策推進計画を推進していく中で検討していきたいと考えています。問い、体を強打することで頭痛や倦怠感などの症状を引き起こす脳脊髄液減少症について、学校現場での適切な対応が望まれる。啓発のためにこの病気についての冊子などを配布してはどうか。答え、保護者への周知や学校現場での研修を行います。また議員提案の子どもの脳脊髄液減少症についての冊子や解説 DVD の購入など効果的な対応方法を検討していきたいと考えています。男女共同参画社会について、体育施設について。明星クラブ山根岩尾。問い、徳島県は男女共同参画立憲徳島の実現として、男女共同参画の形成が一層加速するよう具体的なアクションプランを明示したが、本市ではどのような社会づくりを進めていこうと考えているのか。答え、本市では平成23年3月に鳴門パートナーシッププランセカンドステージを策定し、 DV 防止基本計画を包含するなど7つの基本目標を掲げ、国・県の施策や社会情勢との整合性を図りながら、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担える社会づくりを推進していきたいと考えています。問い、市民が一年中気軽に利用できる温水プールも複合した総合的なスポーツ施設を建設してはどうか。答え、温水プールは季節にかかわらず効率的かつ効果的に使用でき、特に冬の運動不足解消には最適な施設ですが、総合的なスポーツ施設の建設費は高額であるため、現在の施設を補修しながら、いつでもどこでも誰でもいつまでもスポーツに親しむことができる障害スポーツ社会の実現を目指し、総合的に研究していきたいと考えています。個人質問。医療行政について、高齢者の疾病対策について。松浦富子。問い、鳴門市の後発医薬品の普及状況及び今後普及させるための施策としての取り組みは。答え、後発医薬品の普及の程度は現在のところ把握はできていません。今後後発医薬品の信頼性及び普及による効果などを研究しながら、効果的な普及啓発方法を検討していきます。問い、社会保障費に対する市民負担にどう対応するのか。答え、国における検討状況の把握に努め、制度改革に的確に対応していきます。問い、徳島県への交付金減額による地域医療再生計画の見直しが鳴門市に与える影響は。答え、国から都道府県へ交付されることから、減額に対する鳴門市への直接的な影響はないと聞いています。問い、県内医師4町が高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の公費助成を実施しているが、鳴門市の助成予定は。答え、本市としては今後も国の動向を見極めながら他市の状況を注視し、引き続き研究を続けていきたいと考えています。産業創出について。国原幸嗣。 問い、私がこれまで提案してきた自然エネルギーによるエネルギー政策に向けた取り組みが徳島県で本格的に始まり、県は自然エネルギー発電施設の建設候補地として27箇所を公表した。この中にはメガソーラーの候補地として市内の2箇所が含まれ、その一部は鳴門市の所有地である絶好の高地を所有していることになるが、公表されてから何らかの取り組みや調査をしたのか。答え、自然エネルギーを活用した発電適地の調査を行い、本市所有の鳴門市大浅放牧場は日当たりの良さと13ヘクタールもの広さから大きな発電量が見込めるためメガソーラー設置の適地と判断し、県に情報提供を行い公表させていただきました。今後も自然エネルギーを利用した発電適地の調査や情報提供を行い、成長の見込める分野での高度な技術を持った事業者の誘致に努め、持続可能な地域経済の発展活性化を図っていきたいと考えています。鳴門市水道事業の経営計画について、川田達次問い、災害対策の最優先課題である水源確保のため浄水場施設の整備にどのように取り組むのか。答え、昭和49年の築造で経年劣化しているため、鳴門市浄水場施設耐震化更新企画計画の中で将来の水需要予測や施設の規模を決定した上で、施設整備に向けた概算工事費や総事業費にかかる財政計画をも考慮した浄水場施設整備基本計画を策定すると同時に、場外送排水施設及び15箇所の排水池の耐震化の促進を含め、今後予測される災害に備えたシステム化を図るとともに、この計画を指針として浄水場施設の更新を進めていきます。問い、水道事業収入が毎年減少する中で、経営基盤強化策として水道料金の見直しを考えているのか。答え、鳴門市水道事業は人口減少や市民の方の節水意識から水道料金収入が減少し、赤字は発生していませんが、将来的に健全経営を維持することは大変厳しい状況です。今後想定される大規模な施設更新には多額の経費が必要であり、資金需要の調整や住民負担の世代間公平を含めた企業債の活用と水道料金の見直しが必要になると認識しています。協定事業について、消費者問題について、平塚康二問い、現在の外売りはナイター販売の効果もあり、大変好評であるように見受けられる。しかし、座席数の不足や券売機のレース前の混雑など、さまざまな問題があると感じている。これについて、関係当局の見解と今後の対応策は。答え、外向け販売は、来場者が予測以上のため、現在場内の混雑や座席数の不足という問題が発生していますが、オープンしてまだ1ヶ月であり、座席数は同規模の他の施設より多く設置していることから、もうしばらく動向を見極めたいと考えます。船券販売機については、今後さらに利用が増えるようであれば施設等の対応を検討していきたいと考えています。問い、景気が低迷する中、全国で悪徳まがいの商法やいろんな勧誘が後を絶たない。消費者相談の必要性を強く訴えたいと思うが、6万人の市民が安心して生活できるよう鳴門市はどう取り組むのか。答え、本年度は11月末で160件の相談が消費生活センターに寄せられています。昨年同時期に比べやや減少していますが、相談内容は複雑化、深刻化しています。鳴門市では、全国消費者情報ネットワークシステムの導入や、 契約トラブルに対して助言や業者との調整を行うとともに、講演会や広報等を通じ相談事例や消費生活センターの周知に努めています。今後も関係機関と連携し、消費生活相談窓口の機能充実を図りたいと考えています。スーパー改革プランについて、 TPP について、地域防災について、上田浩二問い。雇用や事業を見直すにあたり、今後重要となる非正規職員の処遇等に関して改善は考えているのか。答え。雇用期間の更新回数に関しては、職種により、雇用期間の延長も今後十分検討を進めたいと考えています。個別の勤務条件についても適宜見直していますが、今後も市民サービスの維持向上のため検討していきたいと考えています。問い。鳴門市の第一次産業から第三次産業に関して、市長の TPP に対する姿勢は。答え。第一次産業に限っては、現時点での参加には賛成できません。第二次、第三次に関しては、関税以外のあらゆる分野への影響も不透明なため、今後商工会議所や商工会などの関係者と意見交換を行うとともに、十分研究していきたいと考えています。問い。市長も被災地を訪れ、私と同様、これまでの防災対策で一番考え直さなくてはならない点に気づいたと思うが。答え。石巻市から女川町まで海岸線を視察し、被害の深刻さを感じるとともに、震災後の支援・復興対策など本市にとって学べる事例が多くありました。今後は市民の意識改革や防災意識を高め、また二重三重の情報伝達手段の構築が必要だと考えています。協定事業の不正について、学校給食について。塩崎照親。問い。不正かつ違法な手段で法律を無視して鳴門市民の財産を手渡している協定事業における臨時従事員の離職選別金について、徳島地方裁判所に私ほか数名が住民訴訟を提起した。裁判所の司法手続きにより、違法で不当な行政運営の一端を知らしめ、社会正義を実現したいと思う。これからも臨時従事員に離職選別金を支出するのか、また協定事業が協力金と称して支払った合計金額と支出された漁業協同組合名は、そして来年度も公金を支出する予算を計上するのか。答え。協定臨時従事員の離職選別金については裁判の中で明らかにしたいと考えています。公有水面使用協力費については、鳴門町漁協、新鳴門漁協の両漁協に500万円ずつ、計1000万円を支払っています。引き続き、減額や見直しについての話し合いを進めていきたいと考えています。問い。不正な学校給食の運営について、財団法人鳴門市学校給食会の金銭を横領したとされる泉秀樹刑事被告人と市長は飲食を共にしたことはあるのか、また金遣いについて不審に思ったことはないのか。答え。財団法人鳴門市学校給食会の元職員による不祥事については遺憾に感じています。容疑者にかかるご質問については、捜査及び起訴の途中であることから答弁は差し控えさせていただきます。